刑期間が終了するとき、死聖女のミカエルが立ち上がるとき、話、金城重弘。
おはようございます。テーマを少し書き換えました。今日のテーマは恩恵期間が終了するとき、そしてミカエルが立ち上がるとき、そういうことについてお話ししたいと思います。ミカエルが立ち上がるというのは、これはダニエル書12章の一節にありますね。そう、これは全人類の恩恵期間の終了ですが、その前に2つのことを考えてみたいと思います。個人的に恩恵期間が終了するとき、ね、私たちが生かされている間は、息のある間は恩恵期間ですけれども、もう死んだらその人の恩恵期間の終了です。でもう一つは、全人類の全体的な全人類の終了期間ということを考えてみましょう。今は私たちは恵みの日、救いの時に住んでおります。恩恵期間中にあります。コリント第2の手紙6章の2節、神はこう言われる、私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。恵みの時、救いの時に私たちの願いは受け入れられるということです。恩恵期間が終了すると神はお聞きにならない。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。人類の秋葉の上巻142ページ、毎日誰かの恵みの期間が閉じられている。毎日個人の恩恵期間が終了している。毎時間誰かが恵みの届かないところへ移っていく。もう聖霊が取り去られて、そして恵みの届かないところに移っていくというんですね。恵みの期間がいつ終わるか私たちは誰も知りません。今日午後か明日か明後日か、誰もわからない。健康そうに見えてる人が突然死ぬことがあります。そういうことを今再臨前に、大きな全人類の運命が決定されるその前に私たちはよく見聞きしてます。どんなに長く見積もっても、この世の生涯は短く、いつ死の矢が心臓を貫くかわからない。この世と世に対するあらゆる興味を捨てるようにいつ要求されるかわからない。だからアマス4章の12節に、イスラエルよ、私はこのようにあなたに行う、私はこれを行う上、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。神に会うというのは、これはイエス・キリストが再びおいでになるとき、私たちは神様に会います。生きて主に会うか、死んで復活して主に会うか、いずれにしても善人も悪人も主イエスに会う備えをしなければならないんです。神に会う備えをせよ。こんな笑い話があります。 前にもお話ししましたが、散髪してもらうためにお客さんが散髪屋に入ってきました。そしてこの散髪屋様はとっても伝道熱心なんです。そして、お客さんを座らせて、そして昔はこうでしたね、今もこう研ぐ、カミソリを研ぐのがありますかわからないけれども、一生懸命こう研いどいた、研ぎながらね、お客さん死ぬ用意はできてますかって言ったからね、驚いたお客さんは、ここに何ていうか石鹸が、泡があったんですけれども、驚いて殺されると思ってすぐ飛び出たそうです。あなたは準備ができてますかって言って、神様に会う備えをさせようと思って伝道したつもりなんですがね。そうで、まあ我々はいつ恩恵期間終了するか誰もわからないと言いました。だけども、いつでも、いつでも、今日も明日も明後日も主に会う、たとえ病院に入院してても、事故で入院してても主に会う備えを毎日していなければなりませんね。家内の叔父がハワイから、そのセブンスデイアドベンチストの三天使の使命を持って沖縄に来た時、ハワイの教会員、戦後沖縄は食料不足だから、栄養不足だから、ヤギを持ってって、そして沖縄の人たちを助けようと言って300頭持ってきて、そして三天使の使命も持ってきて、家内の母に初めて会って、第7日安息日が本当の礼拝日だよと、神が聖別し祝福し、そして休まれた日って言って、ルカによる福音書23章の終わりから24章を見ると、まあはっきりしてた。その時塚山住は沖縄で一番大きい那覇中央教会の婦人伝道師でした。初めて聞いた。日曜日に礼拝するのが当たり前だと思った。ところが聖書を見せられて、次々聖書見せられて、7日目安息日が創造の記念日で礼拝日ですよと言われた時に、もうはっきり決断した。我が心定まれり、我が心定まれり。そして比嘉牧師に申し出たら除名。そう、そのおじさんがね、沖縄で安息日、7日目安息日を守る人たちは仕事にありつけないから、大きなベストソーダという飲料会社を競り客に作った。で、繁栄に繁栄していった。ところがいよいよもう年でね、ある朝奥さんが、パパと言って、もう食事時間よ、朝の朝食の時間よと言って起こしに行ったら、まだ寝てる。いや、寝てるんだから疲れてるんだろうから、無理に起こさないと思ってキッチンに帰った。だけどいつまでも帰ってこないから、起きてこないから、また行った。パパもう朝食の時間よと言ってもね、返事がないんです。息が絶えていた。安らかな気持ちで主に会う準備ができて休んだんですね。いつ私たち眠りにつくか分かりません。 僕87歳で結婚して60年、あの砂川家はね、じいじがね、いつ死ぬかわからんからね、車買いましょうって言って、後期高齢者の車を買ってあげるって言って、優子が沖縄にわざわざ来た。まあ新品は高いからね、後期高齢者事故が起こっても大丈夫なようにというの調べて調べてから一緒に行って、まあ一生に一度ね、新車ではないけれどもね、新車みたいな車を買ってくれた。いつ死ぬか分からん、死なないよって僕は言ったんだけれども、いやじいじ87歳いつ死ぬか分からんって言って買ってくれた。そうね、いつでも主に会う準備をしていなければならないですね。個人的恩恵期間の終了、これは死ぬ時です。でもうキリストも知らない、聖書も知らない、罪を犯した人がね、死ぬ直前に息を引き取る時に、主イエスを、私を覚えてくださいと言って悔い改めることが人がいるんです。そう、ヘブル人への手紙9章の27-28、一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、カトリック教会はね、ミサの民ごとにキリストのね、あの肉を食べる、幾度も幾度も十字架につける、血を流し、その血を飲む。一度だけ救い主は十字架にかかられた。そして彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられるのである。キリストの再臨です、ね、そう、一度だけ死ぬ、これは定まっている。死なない人いますか？一度誰でも、王も皇帝も女王も総理も、一度だけ必ず死ぬ、定まっていると書いてある。そしてもう一つ定まっていることがある。死んで終わりではない、死んで後裁きを受ける、これも定まっている。そして一度だけイエス様十字架に死なれて、彼を信じる者を滅びないで永遠の命を受ける手順をもう済んだんです。そして4番目に、二度目に再臨なさって私たちに永遠の救いを与えられる。これは4つの確実な事実といって、あの私あの小さなトラクト小冊子書いてますから、欲しい人、あれ無料でしょね、欲しい人は詳しく書いてます。なぜ死ぬのか、なぜ死んでのうち裁きを受けなければならないのか、この4つの確実な事実についてあの書いてます。で、恩恵が済んで死んだ人は眠りにつきます。無意識ですね。そしてキリストの再臨の時に永遠の朽ちない命に復活する。なんと素晴らしい信仰でしょう。今度はね、全人類の恩恵期間の終了のことについて考えてみましょう。一度この世界は全世界洪水で滅ぼされました。ノアは 義の説教者と言われるノアは神の愛の警告を発しました。あまりにも地に暴虐が満ちて、そして道徳が大敗していたので、この地球を滅ぼすと神様は言われました。その時4創世記の7章を見るとね、ノアは120年間警告の福音をずっと伝えてきた。一度も雨が降ったことはなかったけれども、もし天の神に罪を悔いて立ち返らなければ、この地上は人類は滅ぼされますよ、今のうちに恩恵感のうちに神に立ち返れと言ったんですけれども、彼らは、まあ、最初はね、あの立派な人格者のノアの言うことを聞いていた。ところがいつまでたってもその様子が、雨が降る様子が、この地球が滅ぼされる様子が感じられないので、だんだん信者は減っていった。熱心な信者も減っていった。120年経って、そしたら7日間というタイムラインが与えられていて、この7日間箱舟を作ってきた、その箱舟がに入るようにとノアを通して神様は言われた。戸が開かれている間に不思議なことが起こりましたね。創世記6章7章とずっと書いてます。そして獣も一対ずつみんな不思議な光景、あれ何だろうと思うほど箱舟に入っていったんです。あのキリンもね。その時とうとう戸が閉じられた時に大雨が降ってきたんです。見たことのない。7章の11節、ノアが600歳の時、その日に大いなる淵の源はことごとく破裂して、そして天の窓が開けて、雨がもう降り続けること40日40夜。そして溺れている人たちは助けてくれと箱舟に近づいて戸を叩いても、もう開けられない。とうとう救われた人は8人だけでありました。この物語はね、世界中にね、あの伝説としてあるそうです。そう、やがてもうひとたび、ちょうどノアの時のようにとイエス様は言われた。ノアの時のようになる。そして全人類のにノアのメッセージ、三天使の、あれ箱舟 3回だったそうですね。そして三天使の使命、地球最後のメッセージが諸々の民族、国語、部族、国民に述べ伝えられて終わったら、人類の恩恵観が終了する。扉が閉ざされるんですね。そう、この時はいつかというと、ダニエル書12章の1節にこう書いてあります。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。その時というのは11章の、あの前の方から見ると分かります。最後の時にどんな恐ろしい諸事件が起こるかということが書いてありますが、あなたの民を守っている、その大迫害の時にも神の民を守っているミカエル、イエス・キリストが立ち上がるということは、 どういうことかというと、もう「イエス・キリスト」を通して与えられた永遠の福音、全世界の人々に、今は人々はもう永遠のこと、もう聖書のこと、キリストのこと、救いのこと、死後のことも考えようとしない。飲みや食べて立ててね、宝珠のますます宝珠の時代になっていく。しかし神様はイエス・キリストのあのたっとい福音を聞かないで死ぬ人は一人もいないように、短期間で神のその三天使の使命が伝えられる人が、時が来るそうです。で、最後の一人が聞いて決断する。そしてその時、もうイエス・キリストは天の至聖所で働いて おられる憐れみ深い大祭司イエスは、その取りなしの中保の働きを終えられる。そうすると、かつてなかったほどの、苦に始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。大いなる悩みの時と呼びます。その時、黙示録16章から書いてます。7つの災害、これ後で出てきます。かつてなかったほどの災害が降り注がれます。しかしその時、あなたの民は救われます。あの書になお記されたものはみんな救われるというんです。後の文に記されている人たちはみんな救われると言うんですね。そう、恵みの扉が閉ざされるその時です。そうなると、7つの災害が次々、短期間ではありますけれども、全世界に降り、神の激しい怒りが降り注がれる時が来るんです。その時、誰も悔い改めることはできない。なぜ中保者がおられないからです。中保のイエス様の働きがもう終わるんです。ミカエルは立ち上がるんです。そして人々は自ら撒いたものを刈り取って滅びるようになっていくんですね。聖女の働き、これは最後の贖いと言います。セブンス・デイ・アドベンチストだけがこの言葉を使う。十字架で贖いは完成したのではない。天の至聖所において完成されるから最後の贖いと言います。あるいは特別な贖いとも言います。至聖所において特別な清めとも言います。それは我々が永遠に罪を許されるだけでなく、今皆さん、私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンとなっています。これは条件付きです。最後まで信仰と悔い改めを持ってイエス様につながっている限り救われますけれども、至聖所において永遠に罪許されるばかりでなく、罪の除去が、罪が全く消されて、天と心から消されて再び思い出すことがないという永遠の福音が成就するんですね。 この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができているのである。大総統下巻の141ページ。そうで、この恩恵期間が終了する時というのは、これ全人類の全体的な、全人類の恩恵期間終了です。個人個人、この前に死ぬかもしれない。日曜休業礼の前に、まだこれ、近未来、もう本当に近いです、皆さん。この全世界的な日曜遵守礼、礼拝を日曜日にしなさいという教養令が出るとき、その前に死ぬ人もいるかもしれない。大事なことは、一人一人病院で、あるいは事故で死ぬかもしれないが、私たちは死ぬ前に主に会う準備をしていなければならないです。そうで、恩恵期間が終了する前に、全世界の人々に黙示録で7つのラッパ、警告のラッパが吹き鳴らされます。その時、災害が次から次、黙示録の8章からね、7つのラッパが始まります。8章から11章まで。そう、これはこの災害も、もう今年1月1日にあった最後で災害どころじゃない、東日本のあの大地震大津波どころじゃない、リスボンの1755年のリスボンの大地震どころじゃない、全世界にね、7つのラッパが、まあ全世界といったら語弊がありますが、世界の部分的に3分の1と書いてますから、海が真っ赤になったり、川がの源が真っ赤になったり、いろんなね、もう考えられないことが次々起こる。そう、7つのラッパ、そして恩恵期間、全人類の恩恵期間が、この日曜休業令、あるいは教養令が始まってから、後の雨で、神の民は大いなる叫びで働き人をあっと驚かせる方法で、短期間で、神の方法で福音が伝えられる。三天使の使命が、ね、しかしその時ね、災害の季節と呼ばれている。今起こってるの、どんなに大きな災害であっても、これはまだ予兆であるんです。恩恵期間が終了すると、激しい神の怒りが地に注がれる。そう、これ黙示録16章に書いてますから見てください。神の激しい怒りから免れるように、神様は三天使の使命を全世界に送っておられるんです。三天使というと、人間を通して天使は語られるんです。この時、まあノアの時のようだと書いてあるけども、あのノアの時も、その もう大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて大雨が降ってきた。もうずっとこう書いてあったね。 暴風雨が激しくなるにつれて、樹木、建物、岩石、土などが四方八方に飛び散った。人間と動物の恐怖の様は表現することができなかった。暴風雨の轟きを超えて神の権威を軽視した人々の嘆きの声が聞こえた。荒れ狂う暴風の中にとどまっていなければならなかったサタンでさえ身の危険を感じたほどであったと書いてあります。同じようなことが起こるんです。そう、黙示録15章の一節にはね、序論が書いてある。七つの災害、これはもう天に大いなる驚くべき他の印を見た七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達する。ところが恩恵期間の終了する前はね、いろんな災害が起こります。七つのラッパの災害、あるいは刑罰とも言いますが起こるが、まだ憐れみが混じっていたと書いてある。恩恵期間の終了する前に人々の上に下った刑罰は憐れみが混じっていた、ね、恩恵期間の終了の前は。けれども最後の恩恵期間のがもう終わって後の最後の刑罰においては憐れみを交えずに怒りが注がれるのである。どういうことかというと、恩恵期間終了前に七つのラッパの警告、さまざまな災害がもう次々起こる。それは人々を目覚めさせて、そして多くの神の民がバビロンから出る。いろんな宗教に入ってた人たちがね、これは何かおかしいと言って目覚めて、そして神様に立ち返る。憐れみが混じっていたんです。ところが恩恵期間が終了すると、七つの災害、刑罰はもう誰も悔い改めることができない。スタディバイブルの588ページ新約、恐ろしい神の破壊的な裁きの時は、真理を学ぶ機会のない人々にとっては憐れみの時である。 OK、 恩恵期間の終了する前にいろんな災害が起こる。警告のラッパ、悔い改めよ、悔い改めよ、ね、真理を学ぶ機会のない人々にとっては憐れみの時でもある。主は優しく彼らをご覧になる。彼の憐れみの心は動かされる。入ろうとしない者たちに対して扉が閉じられている間も、彼の御手は救うために差し伸べられている。恩恵期間の前は最終時代に初めて真理を聞く機会が与えられている人々が多数、大勢の者が救われる。恩恵期間が終了すると悔い改めて救われる人はいないということです。そう、今七つの警告のラッパがこの吹き始められていると言いますか、未来、これ実際に七つのラッパが間もなく吹かれる時が来る。エゼキエル33の4、しかし人がラッパの音を聞いても自ら警戒せず、 ついに剣が来てその人を殺したなら、その血は彼の頭に帰する。五節、彼はラッパの音を聞いて自ら警戒しなかったのであるから、その血は彼自身に帰する。警告、警告の福音、悔い改めよという。だけどノアの時もそうでした。そんなことが起こるか、今現代のテクノロジー、広島に原爆を落とされても、ほらあんなに素晴らしく立ち上がったじゃないか。 AI 人工頭脳は本当にすごいですね。そして警告を発する人たちに、日曜休業令、永遠の運命を決定する最後のテストが来ますよと言って信者を脅かしてはならない。イエス様、ただ信じてれば救われるんだと。こんな声があまりにも多く聞こえる。ラッパの音を聞いて自ら警戒しなかったのであるから、その血は彼自身に帰する。しかしその人が自ら警戒したなら、その命は救われる。エリミアの時にね、そのエルサレムに北の方バビロンから、バビロン帝国が襲ってくる時、北からの災い、北からの剣、気をつけよ、ラッパを吹き鳴らし続けたんです。ところがエレミア書を見ると、何と言ったか、6章の17節、私はあなた方の上に見張り人を立ててラッパの音に気をつけようと言った。しかし人々は答えて、我々は気をつけることはしないと言った。今日もエルサレム、我が教会、最後の神の戒めと残る、イエスの信仰を持つ教会に対して、竜はサタンは怒りを発して、そして大迫害をする時がやってくる。エゼキエル18章の31節、あなた方が私に対して行ったすべての咎が罪を捨て去って、新しい心と新しい霊を得よ、悔い改めよということですね。皆さん、私たちの教会はね、最後の7つ目の教会、ラオデキアと言います。ラオデキアの教会へのメッセージは一言で言うと、悔い改めです。イスラエルの家よ、あなた方はどうして住んでよかろうかと、神様は、イエス様は泣いていらっしゃる。本景機関が終了する前は哀れみが混じっていた。悔い改められる。本景機関が終了してからはもう大いなる悩みの時、7つの災害で悔い改めることができない。彼らは悔い改めなかったと言われています。まあ、これ読みましたかね。読みましたね。本景気館が終了する前に下ったいろいろな災害、刑罰の間、彼らは罪を悔い改めて神に立ち返る。そして初めて真理を機会が与えられる、真理を聞く機会が与えられる人々が多数救われる。神様は、もし今恵みの日、救いの時に聖霊が示してくださる罪を真心から悔い改めるならば、どんな罪でも許してくださると言ってらっしゃる。 イザヤ55:6、あなた方を主にお会いすることのできるうちに主を尋ねよ、近くおられるうちに呼び求めよ。7節、悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そう、思い、我々の思い、嫉妬、妬み、憎しみ、ね、許すことができない。人を許すことができなければ神様も許すことがおできにならない。どんなに迫害されても父よ、彼らを許してくださいと祈れる心、思いを今持っていなければならないです。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々に帰れ、主は豊かに、豊かに許しを与えられる。どんな罪でも神様は許してくださると言いましたが、マタイ12:31、だからあなた方に言っておく、人には犯すすべての罪も、神を汚す言葉さえも許される。許される。どんな罪でも。なんと素晴らしい神様でしょう。しかし、次の言葉。一つだけ許されない罪がある。聖霊を汚す言葉は許されることはない。なぜでしょうか。聖霊が神の慈愛に触れて悔い改めさせることができる唯一の方法だからです。聖霊が罪を示し悔い改める。悔い改めに導く。ローマ書2:4。その聖霊の声を拒み続ければもう救いはありえないんですね。そう。各自の希望1:38。1:2:2、これ誰か確かめてくださいね。罪がどんなものであろうと、もし魂が悔い改めて信ずるなら、その不義はキリストの血によって現れる。悔い改めと信仰、悔い改めと信仰、イエスに対する信仰、これが私たちを御国に連れて行くものなんですね。そう。人妻を、に姦淫を犯したダビデを、その夫ウリアを戦争の前線に送って殺させた罪を犯したあのダビデもの罪も許された。その告白論が懺悔が詩篇51編に書いてますね。どんなものでも、もし魂が悔い改めて信じるなら、その義はキリストの血によって現れる。マグダラのマリア、もう世間から本当に嫌われてた姦淫の女、サマリアの女、行くたびも夫を変えた、今いる夫もあんたの夫じゃないと言われたけれども、イエスに会って許された。3回非常に危機の時に、イエスの裁判の時に、私はあの方を知らないと言ったスポークスマン、弟子のスポークスマンペテロ、3度イエスを知らないとイエス様を許してあげた。キリスト者を迫害して、 そして逮捕して牢屋にぶち込んだあのパウロもの罪も許された。だからパウロは後になって私は罪人の頭であると言ってね、心転換して、そして伝道者のチャンピオンとなったんですね。裏切り者のユダも許そうと思ってしきりに恵みの牛を流したけれども、とうとうユダは悔い改めなかった。十字架の上で恐ろしい罪を犯したあの強盗、彼は悔い改めましたね。恩恵感が終わる直前に、主イエスよ、あなたが御国をもっておいでになるとき、私を覚えてくださいという言葉は、真実な悔い改めの証拠であった。御霊が最後まで拒まれるとき、神はもうこれ以上の魂のために尽くすことがおできにならない。御霊の声を両親は聞くことができなくなる時が来るんです。私のね、非常に好きな賛美歌があります。これ沖縄民謡で歌います。よくアメリカ民謡とかフィンランド民謡とかアイルランド民謡とかあります。ある非常に罪に悩まされている青年が今独房にいます。彼は非常に深い反省をして、今悔い改めています。手紙が何回か来ましたが、主は許したも、主は許したも、どんな罪でも。声があまり良くないけれどもね、沖縄民謡で歌わせてもらいますね。あなたの持てる悩みは解決できたか、心の奥にいつまで隠しておるのか。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも、滅びの淵につながる。あなたの罪をば救いの御前に告白、御前に告白できたか。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも、彼らを許し、たまえと、いなおった主イエスの祈りは、今も続いて、捧げられてある。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも。一緒に四節歌いましょう。はい。私を救いたまえと、祈ればよいのだ。あなたの罪の清まる手順はついてる。 主は許したも、主は許したも、どんな罪でも。どんな罪でも、人を殺していた罪でも。新垣三郎先生は第二次世界大戦の時に二人のアメリカかぶれをしている日本人を二人殺した19歳の時であった。彼は逮捕されて、まあこれ長い話になるんだが、長い間投獄生活を送ってました。ある人が刑務所を訪ねてきて、ある青年が聖書をあげた。日本語に飢えていた三郎は受け取って、そして日本語を読むために聖書を読んでいた。聖霊が働いて、彼はどんな大きな罪を犯したか、死刑囚とされていたんです。彼は真実に悔い改めて、そしてやがて看守も、新垣三郎は立派な青年だ、忠実に牢屋の中でこの、人に仕え、そして奉仕してる、確かに変わった。そしたらハワイの教会の人が、新垣三郎、教会に出して、教会に安息日に来させてくださいませんかとお願いしたら、看守はよろしいと許可を与えた。安息日ごとに教会に行っては帰ってきて、日常の生活を正しくした。本当に悔い改めたことが証明された。やがてハワイの教会の人たちはみんなトルーマン大統領に、新垣三郎死刑囚だけれどもどうぞ許してくださいませんかってみんなで署名して送った。ある日看守が、三郎、大統領からの特赦状だ。特赦状、許してくださるんですか。もう踊って踊って、ミーゴホーム、ミーゴホームって言って踊るほど喜んだ。やがて山育学院に行った。伝道家で勉強した。そして文書伝道した。やがて牧師に抜擢された。誰よりも多く教会を建てたんじゃないでしょうか。どんな罪でも許してくださる。そう、これはイエス様がいよいよ死聖所で最後の取りなしをしておられる。2000年前に流した血を、その御傷を示して、父を、あの人を、この人、罪に悩んでるあの人、許してください、取りなしをしておられる。サタンはあらゆる犯した忘れてた罪を全部さらけ出して、そしてこのクリスチャンたちを失望させようと、絶望的な状態の中にあるクリスチャンたち、イエス様は彼らの罪を弁解なさらない。何をご覧になるかというと、彼らの悔い改めと信仰をご覧になって、許しを主張なさり、天父と天使たちの前でご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知ってる、私は彼らを私の棚心に刻り込んだと言われる。神の受け入れられる 生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。この言葉は、あの殺人と姦淫の罪を許してくださったあのダビデの詩篇51編から取られた言葉です。天の万物の創造者から、そして血を創造主の血を流して、誰でも信じる者は一人も滅びないで永遠の命が与えられるという、このことを信じた者は神様に許され、召され、選ばれた器になるんです。こんなに大きな愛を、ローマ書8章の33節にあの使徒ポールは叫んでいます。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるか。裁判長、大統領、誰も神様から許された者、罪に定めることができないというんです。キリストイエスは死んで今よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしをしておられる。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私は確信する。死も生も天使も支配者も大統領も首相も裁判長も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできない。今は恵みの時、救いの日であります。間もなくまずセブンスデーアドベンチストから恩恵の扉が閉ざされます。これを私たちはただ単純な信仰を持って、本当に砕けた心を持って主の身元に行こうではありませんか。アメリカでのことですが、自分の弟が大きな犯罪を、罪を犯した。それで投獄された。お兄さんは弟を本当に愛してました。お兄さんは州知事の親友であったんです。その知事は刑務所をよく出入りしてたと言われてます。こんなに恐ろしい殺人罪を犯した人を許すわけにはいかないと知事は思ってました。で、ある時お兄さんは知事に、お願いです、弟を許してください、素晴らしい兄弟愛ですね、けどもあれほどの罪はね、法的に許すわけにはいかない、お願いだから許してくださいと言ってお願いした知事に。そしたら知事はとうとう特赦状を書いたんです。そしてお兄さんは弟のところに知事からの特赦状を持って行きました。お前もう一回 人生やり直してくれんか、ね、もう一度生まれ変わってやらないか、知事からの特赦状を示した。いくらお願いしてもお願いしても知事からの許しを受け入れなかった。とうとう兄さんは刑務所を去っていったという話があります。今イエス様は天の聖女で、ああエルサレム、エルサレムよと泣いておられる。エルサレムというと、神の戒めを守りイエスの信仰を持つ最後のセブンステイアドベンチスト、エルサレムです。そのエルサレムのために流された涙は今も天の至聖所で流されているというんですね。これは実に厳粛な思いである。神の忍耐と寛容には驚かされる。しかし悔い改めない限りそれは尽きるだろう。教会と私たちの組織は弱さから弱さへ、冷たい形式から死へと向かうであろうと。私たちの教会のことをエレン・ホワイトは1890年に言われたんです。はい、それでは最後の賛美歌を歌いましょう。 憐み深い天皇お父様、あなたの御声を聞きました。私たちは自分を義とするパリサイ人のようかもしれませんが、あなたの聖霊によって自分の罪深さを知って、心貧しい人たち、悲しんでいる人たちに、あなたの豊かな許しを与えてください。そして、子羊が行くところや、どこへでも行く、証人とならしめてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。